安東からダッチミンダッチミン、
こんにちは、ダッチミンダッチミンの時間です。毎週木曜日のこの時間は福井県の北の端三国町安東からの生放送でお送りしています。東尋坊とお島のちょうど中間、海のそばの家ハウサムメイヤからの放送です。旦那の皆さん聞こえていますか？さて、この番組ダッチミンダッチミンは5人のパーソナリティが順番に番組を担当し、それぞれの個性で海からの風をお届けしていますが、今日のパーソナリティは寺原舞子です。よろしくお願いします。ですね、基本的に今まで一人でやってきたんですけれども、先週初めてゲストの方に来ていただいて、すごく楽しくて、今日また一人になって今日ちょっと寂しいなっていう感じがしてるんですけども、そのゲストをお招きしてお話しさせていただいたのがその時のテーマなんですけども、教育ということに関してお話ししました。なんでこのテーマだったかって言いますと、そのゲストに来ていただいた西君も、私なんかもちょっと今の日本の状態、今の日本っていうのはこのままで大丈夫なんだろうかと、あんまり大丈夫じゃないんではないだろうかっていう気持ちがあって、でちょっとでも変えていけるところって言ったら、まずは教育じゃないんだろうかっていうような話から、ゲストに西君をお招きして教育に関してお話ししたんですけど、今日はちょっと私一人になってしまいましたけども、やっぱり今の日本の世の中を少しでもいい方向にこう向かうようにするにはですね、教育もそうなんですけども、ちょっとマスメディアっていうことも一回ちょっと みんなでね考え直さなきゃいけないんじゃないかっていうふうに思ってまして、マスメディアって言いましても範囲がものすごく広くなってしまいますので、今日はその皆さんにとっても私にとってもその身近なところにあるテレビのお話をさせていただこうかなと思うんですけれども、テレビって今言いましたけども、私実は10歳の時からドイツに住んでまして、十何年ドイツに暮らしてたもので、テレビもう主にドイツのテレビを見ていたわけなんですけども、でも見てたって今言いましたけど、ほとんど実はあまり見たことがなくって、まず私10歳で行きましたので、行った時は初めてドイツのテレビを見てちょっと衝撃を受けまして、なんでか、10歳でしたので、日本でもテレビっていうものはそこそこ見出してて、アニメだったりとかちょっとしたバラエティ番組なんか見てて、でやっぱりテレビっていうと本当にそのエンターテインメント的なこう楽しませてくれるものっていうイメージがすでにあったんですけども、ドイツに行って初めてテレビを見た時に、その語学がわからないっていうことを差し引いて、他にしてもどう見てもこれあまり面白そうじゃないなっていう印象をすごく受けて、大きくなるまで、ちょっと言葉が話せるようになるまで一切見なかったんですけども、そんなわけでそのドイツのテレビっていうのがじゃあどんな感じなのかっていうのを、何点か特徴を挙げながら伝えていきたいなって思うんですけども、まずドラマなんですけど、日本は本当にドラマの種類も豊富で、皆さん見ますし好きですし非常にポピュラーなんですけど、ドイツにもドラマあるんですけども、まず種類がすごく少ないんですね。で、もともとドイツにはドラマとかなくって、アメリカから入ってきたので、そういうのが何個かと、でドイツ自身も何個か何種類かその後もちろんドラマ出てくるんですけども、日本に比べると非常に種類が少ないっていうのが一つあって、あと日本だと大体ドラマって12話で終わりますよね。 完結してまた新しいのが始まるんですけど、ドイツのドラマはほとんどのドラマが12話とかでは終わりません。短くてもまあ1年ぐらいはやってたりとか、人気があるともうどんどんどんどんやって、本当に人気があるものだとその1ドラマがまあ一応最終回迎えて終わったと思ったら、それを再放送でまた1からやったりとか、まあ、それぐらいその一つのドラマを長くまあ親しみ込めて見る傾向があります。で、日本でもね、その水戸黄門さんとかは昭和の時代からあって親しまれてきましたけども、残念ながらやっぱ視聴率が低迷したことと、その、ね、主役の黄門様の後釜がちょっと見つからなかったっていうこともあって、この間悲しいかな終わりを迎えてしまったっていうことを聞いてるんですけども、ドイツでは一番古いドラマが1985年、今から26年前にリンデンストラっていうドラマが始まったんですけども、それは今でも放映されていて、まあ、見てる人も結構いるような感じなんですね。 ですからその、まあ、かなりの長い時間を放映するので、内容なんかも結構日常生活をベースにした身近な話題を取り上げたようなものが多くって、登場人物もあんまり、まあ、基本は変わらず、まあ、ちょいちょい新キャラクターなんかも出るんですけども、基本的には、まあ、基本登場人物の日常生活を映し出すっていうようなドラマが多いように思います。ドラマはまあこんなところなんですけれども、あとバラエティ番組に関してですけども、本当に数が少ないですね。まあね、中でも日本でバラエティっていうと近年お笑い番組がすごい多いんですけども、ドイツはほとんどまだなくって、で、まあ、もともと外人と日本人の笑いのツボってね、違いますけども、まあ、ドイツのお笑い番組っていうと、まあ、どっちかっていうと、古典的なのチャップリン系って言いますか、まあ、コメディアンが出てきて、まあ、一人で舞台の上で漫談みたいな、日本でいう漫談みたいなことをして笑いを取るっていう、まあまあ日本から比べたら素朴な感じのお笑い番組が何個かあるぐらいで、日本みたいに本当にね、ありとあらゆるお笑い芸人がいてお笑い番組があってっていうのとは全然違いますね。だったらじゃあドイツはどういう番組が人気があるんだっていうことなんですけども、これ本当に嘘じゃなくって、討論番組が本当に人気でして、多いです。テレビをつけたら、まあ、どっかかんかで討論番組をやってて、まあ、テーマは様々でして、環境から政治から教育経済、それから、まあ、今の世界世の中で問題になっていることとか、もう本当様々なテーマを扱って、まあ、立場もいろんな立場も年もいろいろな人が集まって、まあ、その一つのテーマについて深く掘り下げて、それぞれの意見を言い合って討論するっていう、そういう番組が非常に多くってですね。で、それもテレビはカメラはほぼ映しっぱなしなんですね。喋ってるのをひたすら映すと。で、日本みたいに途中でこう VTR ですとか、そういうなんか司会者がこう簡単に説明するとか、そういうこともあまりなく、本当に討論してるのを視聴者もそこにいるような感じで聞くという、まあ、まあ日本人にしたら結構ヘビーな番組ですけども、ドイツ人はそれを結構普通に皆さん楽しんで見てらっしゃると、が、まあ、討論番組なんですけど、あとは、まあ、ドキュメンタリー。これも、動物もの、まあ、自然界ものっていうんですかね、動物とかを、ずっと追いかけたようなものが多くって、それもただひたすら、こう、カメラが、大自然のあるアフリカの高原とかに行って、動物を撮って、カバが水浴びしているところを延々と映して、そこに、こう、ナレーションでカバの生態についてみたいな話が入るという、非常に真面目なものですね。あとは、まあ、ニュースですね。ニュースも日本に比べると非常に幅広く報道していて、まあ、ヨーロッパ、ドイツは日本と違って、まあ、周りを海で囲まれてなくて、国に 隣の国と隣接しているわけなので、まあ、特に EU 統合してからはヨーロッパがまあ一つの国みたいな感覚になっているので、あのニュースにしてもドイツ国内で起きたことだけではなく、隣の国のフランスであったりとかイタリアとか、そういうその EU 諸国のニュースを全部報道する、ある程度詳しく報道するので結構な量になるわけですよね。そしてまたあのヨーロッパだけではなく他国の遠い国のアフリカの基金であったりとか、イラクでの戦争であったりとか、そういうことも一応こう報道してニュースとして日々流していますので、あの結構な情報量のニュースをやっていることになると思います。そしてまあこれあの次はですね、あの番組ではないんですけれども、もう一つドイツのテレビでちょっと特徴的なのが、あの CM の質素さ、あの日本に帰ってきた一時帰国の時にテレビ見てて、いつも本当に日本の CM 見てるだけで楽しかったっていうぐらい、ドイツの CM は本当に質素で、あの、まあ、まず芸能人はあまり寄与しないっていうのがあって、それが何でかって言いますと、そもそも芸能人がすごいドイツって少ない国で、でまあいたとしても日本ほどなんかこうみんなが憧れてるとか、そのなんですかね、芸能人だからこうチヤホヤされるとかっていう風潮があまりないので、芸能人も割と普通の人っぽい感じで扱われますので、あの日本みたいにその誰々が出たからその商品が飛ぶように売れたとかってことがあんまりないみたいで、であのまあ結果あまり寄与されないということになって、じゃあどんな人が CM 出てるんだって言ったら、まあ見た目本当に一般人みたいな人たちで、まあ多分あれはあの劇団の俳優さんであったりとか、まあ、俳優の卵であったりとか、そういう人たちなんでしょうけども、まあ本当に見た目は普通の人が CM に出て、まあ淡々、割と淡々とあの商品の説明をして終わるっていう、あまりその見てて楽しいような CM は日本と比べるとないんですね。まあ、そんなわけで、まあ、あのドイツに10年ぐらいいる間にドイツ語も勉強して、まあ、ドイツ語の勉強にも逆になるのでね、テレビとか見たりも意図的に見ようと思って見たりもしてたんですけども、やっぱりあんまりあの日本のに比べて面白くないので、あのよく、まあ、日本から録画してもらった日本のドラマだとか、あと、まあ、あの私が住んでたとこは日本人もそこそこいたので、あの日本のビデオを、貸し出しているレンタルビデオ屋さんっていうのがあったので、そこで借りてみたりとかしてたので、まあ、あのもう お金を出して借りるわけですから、結構その本当に自分が見たいものであったりとか、あのこれは良さそうだっていうものを、まあ、日本の番組ですけど、あの見てた気がします。だから割と質が良かったのかなと思うんですけども、であのやっぱりだからその日本に帰ってきてテレビをバーッと暇な時パッてつけると、一斉にいろんな番組がやってて、あの一番びっくりしたのはやっぱりバラエティ番組の多さですかね。あのさっきも言いましたけど、お笑い番組もそうなんですけど、あのグルメ関係のバラエティも日本多いですよね。あの例えば美味しいお店を食べ歩いて紹介するみたいな番組 で私もあの食べること大好きなので結構好きで見ちゃったりとかしてたんですけど、なんかだんだん見ているうちにすごい違和感を抱いてきて、そもそもその食べることっていうのはあの本当に大事なことで、生きることなんですよね。食べないと死んじゃうので。であの戦後貧しい時代なんかはもうそれが当たり前で、みんなその食っていうのは、まあ、生きていくために食べ物っていうのは食べるんだっていうのを自然に分かってたはずなんですけども、まあ、戦後どんどん豊かになってそれはいいんですけども、あの本当の食の意味っていうのがなんだか、うん、なんかみんなが忘れかけてる気がして、でそれの、うん、まあ、原因の一つがそのテレビのこういうグルメ番組なのかなを取り上げて、そのまあ見た目の食べ物ね、そのお食事の見た目の面白さとか珍しさで、あのこんなにゴージャスですよっていうことであったりとか、あとはまあお店のレポートとかだと、ここは桁違いに量が多いんですよとか、あとあの高級な食材を使っていますとか、あと珍しい素材を取り入れてますとか、そういう、まあ、ある意味こう上辺、食の上辺だけをすごい扱う番組が多い気がして、 なんですけど、そういう風にしてテレビで扱われた店には必ず行列が、ね、都会なんかでできてたりして、じゃあその本当に真面目に食を、まあ、作って出してる店っていうのはね、なんか浮かばれない気がするんですけども、あともう今はそんなにね、あのテレビでも見ることはなくなりましたけど、一時期その大食いチャンピオンみたいな番組がものすごく流行ってありましたけども、あの、まあ、もしね、あの日本でアフリカの飢饉のニュースだとか、あの、まあ、お金がなくてそのスリだとか盗みだとか蔓延してきてますとかっていう、ね、ニュースが流れていたらって思うと、あの、なんですかね、ドイツではその映像じゃなくてもね、実際本当に物乞いしてる子どもとか、その街の中心部にいるといたりとかしてあれなんですけど、せめて日本ではね、そういうこと現実にはあんまり見ないですけども、せめてニュースとしてそういうことが、まあ、ありますよっていうニュースだけでも流れていたら、ああいう、あの、なんていうんですか、食を食べ物ではなく、まあ、競技のある、ね、一つのアイテムみたいにして取り扱っている番組は見ててちょっと、うん、違和感を抱くはずじゃないかと思うんですよね。でもほとんどの日本人がこう全く罪悪感なくしてああいう番組を見れて楽しめるっていうのは、ちょっとあまりにもね、日本の食が豊かになりすぎているせいじゃないかなって思うんですよね。あの、食が溢れてると思います、ドイツと比べても。その証拠に、あの、日本の賞味期限っていうのは世界的に見たらものすごく短く設定されてるんですよね。で、コンビニなんかもその日付が変わった途端にもう全部破棄っていうようなことしてますけども、ね、12時過ぎたから全てのものがすぐ腐るわけがないわけですから、もうちょっと何か方法を考えれば、そこまで無駄をしなくてもいいような方法が考えられるんじゃないのかなって思いまして、あの、本当に一昔前ぐらいまでは、お米一粒にも神様がいるんだよって言って、まあ、子供の時代に私も言い聞かされましたけども、そういう精神っていうのは今どこに行っちゃったのかなって、どれぐらいの人がまだそういう気持ちを持っているのかなっていうふうに、あの、思います。ここで一旦曲の方に行きたいと思うんですけれども、高橋優の、本当の気持ちお聞きください。
階段の片隅に座りうずくまるあの人に何があったんだろう、一体何を見てきたんだろう、人混みの中で睨み合う男女の間に何が起こったの、一体どんな事情があったんだろう。いつか僕を呼び出した先生が怒鳴ってた、そのシーンはどんなだったろう、僕は何をしたんだろう。目の前で満面の笑みを浮かべて握手してるこの人は誰だろう、僕は今どこで何をしてんだろう。僕に何ができるんだろう。ここの真相は何も知っているようで知りたい、それでもどうにか歩いていかなくちゃならない、疑ってばかりいられない、でも信じれるものも少ない。
は はい、前半ドイツのね、テレビ事情に関してお話しして、まあ、後半日本のテレビ、まあ、驚いたこと、私がね帰ってきて見て驚いたことっていう話をさせていただいてますけど、まだまだあるんですね。前半でもちょっと言いましたけど、 CM の手の込みようですね、見ててお金かけすぎじゃないかなってちょっと思うんですけども、まずなんでそこまで魅力ある、まあ、もしくはインパクトがある CM を作らなきゃならないんだっていうことなんですよね。で考えてたら、まあ、日本って本当にその一つのものに、例えばマイクだったら同じような商品がいっぱいあるんですよね。種類が多いと思うんです。なのでそういう同じものがいっぱいあるから、CM に手をかけて、その中からその一種類を選んでもらわなきゃいけないっていうことになるんだと思うんですね。だからドイツはもともとあまり物の種類がないです。例えばもう牛乳だったら2種類ぐらいしかなかったり、飴でも3種類ぐらいしかなかったり、まあ、そこまで少なくないんですけども、それぐらいまあ日本に比べると種類選択肢がないっていうのが一つの理由じゃないかなと思うんですけども、なんで大してアピールしなくても売れるっていうのがあるんじゃないかなと思ったんですね。で日本は逆、日本に関しては例えば今言ったようにガムとか飴一つにしても何十種類もあるので、まあ、その中でなんとか自社のものにインパクトを与えるってなると、まあ、どうしても例えば大物芸能人を引っ張ってきたりですとか、もしくはお金をかけたセットなんかを用意してこう手の込んだ CM を作らないといけなくなってくるっていうことだと思うんですけれども、そもそもね、そこまでして売り込まなきゃ買ってもらえないようなもんってどうなんだろうっていう、そして本当にそれ必要があるのかっていうことなんですよね。私が、まあ、思うに、本当に質のいいものっていうのは実は、まあ、口コミで結構広がるし売れるんじゃないのかなってちょっと思ってまして、実際ドイツなんかは本当に最低限の宣伝しかしてないわけですよね。だから CM なんか見ててもさっきも言いましたけども、一般人に近いようなおばちゃんなりおじちゃんが出てきて、こういう商品がありますよと、まあ洗剤だとしたら、はい、洗剤ですよ。で、これは、フライパンなどのしつこい汚れを落とすものですよ。まあ使い方ですよね。こういうふうにやって使うんですよっていうことを言っておしまいっていうような CM がほとんどでして、まあまあたまにはね、子供向けの CM とかだとぬいぐるみとか出てきますけど、本当その程度で、日本の CM から比べると、まあ本当に品物を宣伝するっていうその趣旨だけを守ってる感じがしますね。で、日本なんか本当に手の込んだものだと、最後まで見終わって、あれ何の商品の CM だったんだろうっていうことがたまにあったりするぐらい、やっぱりものすごくお金をかけてるなって気がしますね。なんかそれはやっぱり商品が、あり余るほどあるからなんだなっていうふうに思います。でですね、もう一つ私がその日本の番組の中でちょっと理解できないのが朝のワイドショーなんですけれども、まあ朝の8時、9時ぐらいからいろんなチャンネルで始まるんですね、ワイドショー。で、まあ基本的には司会者がいて、まあ芸能人、著名人がゲストでやってきて、で、まあある一つの、まあ、芸能ネタでもスポーツでもまあ政治でも何でもいいんですけど、ある一つの、まあ、事件というかニュースに関して司会者なり芸能、司会者がまあ分析みたいなことをして、そのゲストの方は自分の意見をそれに関して言うっていうような番組なんですけれども、見てると大概なんかこうそのニュースの本質まで話し合ったりとかってことはないんですよね。あまりにもその取り上げてる分野が広いので、まあ、芸能から、ね、政治まで、まあ、上辺だけのを捉えて、でその芸能人もそれに対して、まあ、上辺だけの意見を言うっていうような、見てるとそんな感じで、だからまあ殺人事件とかあったらとりあえず哀れんでかわいそうだねっていう話になって、その殺人した人はなんでそんなことしたんですかね、腹が立ちますよねみたいな話で終わってしまうんですよね。で見てると今の何っていう、じゃあなんか内容が空っぽな感じがして、でそれをその1チャンネルだったらまだいいんですけど、2つも3つもほとんどの番組がその同じようなことを、まあ、同じようなその人の噂話的な 話だけで終わってしまうっていう、まあ、あれは私は見てて本当にドイツにはない番組ですし、一体何のためにこういう番組があるのかなっていつも思うんですけども、まあ、その取り上げているニュースの内容も芸能ネタとかに関して言えば本当どうでもいいようなことが多くって、でその中でも私が一番結構印象に残っているのは、あの国民的アイドルって言われてるあの、ね、あのスマップの草薙くんがなんかちょっと飲みすぎてあの全裸で叫んでたっていう事件がありますけども、まああのまあね、あまりその褒められた行為ではないんですけども、ものすごくその責任を負わされて、まあ、謹慎とかにも、謹慎処分とかにもなってましたけども、あの、これはやっぱり芸能人としてやってはいけないことをやったっていうことで結構責められてましたけども、ドイツなんかだと、その芸能人でも、あの、一職業に過ぎないっていう感覚なので、まあ、ペンキ屋さん、パン屋さん、お花屋さん、芸能人みたいな感じで、あまりその芸能人だからどうっていうのはドイツはあんまないんですよね。なので、まあ、同じような事件があったとしてもやっぱちょっと人として恥ずかしいことではあるけども、うん、そこ日本のこのね事件みたいなその責任っていうかそういうものはあまり負わされない気がしますね、芸能人って言っても。でここまであのいろんなその日本とドイツの、まあ、テレビ番組の違いって言いますか、私がちょっと日本のテレビに関してんって思うことを話今日はしてきたんですけれども、まあ、言いたかったのはですね、まあ、報道の趣旨っていうのは事実を徹底的にやっぱり調査してなるべく真実に近い事実を国民に伝えるっていうことだと思うんですね。だからこれをやっていない報道にはね、視聴者は本来ならねお金払うべきではないと思うんです。あの自分たちの仕事をしてないわけですから。だからその今日本には本当の意味で情報事実を提供するニュースが少なすぎるんですね。あの分析したりとかってそういうことは、そのニュースをどう感じたりするかっていうのは一人一人見る人の視聴者一人一人であるべきで、それもその事実のみをちゃんと知るからこそ、あのそこから自分の意見とか感想とかっていうものが出てくると思うんです。だから今の日本みたいにその色をつけたその報道っていうんですかね、事実にこう色付けして国民に報道するっていうのは、まあ大げさに言えば洗脳に近いんじゃないかと。だから本当にそのなんですかね、視聴者ももうちょっとこの報道に疑問を抱くなり、ね、バカバカしいって思うなり、ちょっとこう、もうちょっとシビアに報道っていうものを、視聴者として、考えるべきじゃないかなって思うんですけれども、まあ、ドイツなんかは、何回か前に買い物事情っていうね、その消費、ドイツの商品についてもお話ししましたけども、一人一人がその問題意識を持って買い物をしていると。だからその必要なものしか売られない、必要じゃないものは誰も買わないから売れないから、どんどん市場から消えていくっていう仕組みになってて、ちゃんと国民が主導権を握ってるわけですね。だから、マスコミ報道に関しても日本はこれからもうちょっとその主導権を国民が握るようにして、どの番組を見て、どの番組はもう全く空っぽで必要ないのかっていうことをもうちょっと真剣に考えながら、そのマスメディアっていうものと向き合っていけたらなって思います。時間が来てしまいましたので、最後に一つお知らせなんですけれども、今度ここハーサムメアで11月12日今度の土曜日なんですけれども、ジャズピアニストの曽田修さんと、これは関西の方からいらっしゃっていただいて、もう一人三好由美さん、これは福井のジャズシンガーの方で、デュオということでジャズライブを行います。でチケット3000円で、お申し込みはハウサムメイヤ、番号が0776813481まで、お問い合わせお申し込みください。今日は寺原舞子がお送りしました。